斉藤誠一と
若林圭の
メタバースエトセトラ。収録結構久しぶりですね。
久しぶりで、いつ以来なんだ。最後何の話したの？ジョンウィック？
ジョンウィックはじゃあジョンウィックの話からいきましょうか。ジョンウィック、いやこの前いや僕ありがたいことにこういろんなところで聞いていただいてる方がねいらっしゃって、今札幌国際芸術祭っていうのを今やらしてて、でそれでそこでまあトークをめちゃくちゃやってるんですけど、そしたらいやいつもメタバース聞いてますみたいな、それで斉藤さんジョインク好きなんですかって言われて、あれ本当にこの人聞いてるなと思ったんですよ。本当ありがとうございます。
まあそうだね。
でそんな話をしてたら最近ジョンウィック
4、いやだからコンセクエンスね、
コンセクエンスね、はい、
見たんですよ。で俺、はい、結局劇場で見逃して、で年明けに多分あれに入ったよね、だからネットリックスに入ったのかな。でまあ一応見とかないとと思って見たんだけど、まあ長い
長い長いのと、
2時間半って面白くなかったな。
面白くなかったですか。
いや
どこら辺が面白くなかったですか。
なんだろうな。いやそれね、ちょっと本当はもっとバシバシっとこう分析できてるといいんだけど、
俳優の差配、
いやいやいやいや、まあそれもあるけど、一個はさ、なんかもうもはやジョンウィック何のために戦ってるのか、ジョンウィック自身が分かんなくなってるって感じがすごいあるよね。
あれ今ジョンウィックって何のために戦ってる
だからでも分かんないじゃん。
犬のため、
犬なんだけど、
車と犬と、
うん、だから
奥さんと、
そうだからそれ俺原稿に書いたんだけど、殺された犬をあがなうにはもうすでに十分殺してると思うんですよ。
あの前ここで言いましたよね。
そうそう。
400
何人とか
って話した。
でしょ、だから、うん、ちょっと待てと。で、また犬出てきたよね。
出てきました。
まあ、つってもあれ、ジョン・ミックの犬じゃないもんね。
そうなんですよ。
とかっていうあたりからさ、なんか、ほら、愛犬映画としてのジョン・ミックっていうところの基本的な基軸っていうのがさ、ちょっと立ちづらくなってんのかな、みたいな。
あれ、一番最後にあの決定、まあちょっとネタバレにあれですけど、はい、一番最後に、
ね、
まあ、パリで決闘したじゃないですか。
モンマルトルの丘でね。
モンマルトル。あれは何のためにやってたんでしょう
なん、あ、だから、なん、だから、あの、ドニーエンのさ、
あの、目が見えないドニーエンの。
目が見えないドニーエンの、まあ基本的にはだからあれだよね、そのハイテーブルっつってんだっけ、ハイチェアっつってんだっけ、ハイテーブルだっけ、
それからコミッティみたいなね、
そうそうそう、はい、から要するにもう抜けるっていう話。
あ、そうか、抜けるために戦ってんのか。
うん、多分ね。
しかもあとニューヨークのコンチネンタルが潰されて、
でそれも一応だから決闘に勝つと、あのそのハイテーブルのあれでもう一回立て直しますと。で、ドニーエンはドニーエンで、もう仕事受けなくていいっていう話になって、しかも娘がずっと人質に取られてる状態になってるね。それ、じゃん、みたいな話で。それで、その、目の見えないドニーエンはさ、ローグワンじゃんかっていうさ、アンダーワン・ウィザ・フォースってやつね。
そうですね。
そうそう。で、だから、最近ちょっと俺が気にしてるのは、その、ある種 IP をまたいだマルチバース。
マルチバース。
だから、あれ見ました？イコライザー3ってやつ。
3は見てないですよ。1、2は。
いやいやいや、もう3ね。
くまなく見てますよ。デンゼル先輩のやつ。
デンゼル先輩のやつ。だから、3ね、デンゼルバースだから、一種の。つまり、
ちょっと待って、1個目は、ハーレムのフッカーの話ですよね。
だからロシア人の、だからクロエ・モレーツが、毎晩ほらあのダイナーに来るさ、
ダイナーに行って角で本を読んでて、
そうそうそう、ね、私音楽家になりたいのとかっつってさ、うん、なんかデモテープ渡すみたいなさ、あったでしょ、
CD ね、
CD だよね、そうそうそう、 CD やる渡すっていうね、あれが1
で、2はあの黒人の男の子の、
あ、そうそうそう、
あの壁
グラフィティやる子、
グラフィティの、うん、そうそうそう、アートが好きなんだっつって、
そうそうそう、はいはい、で最後ほらあのケープコッドみたいなさ、海辺の街で銃撃戦になるっていうさ、
で3は、
3がね、3は、まず、ややこしいのが、まあ、ややこしいっていうか、ファン的にはおって話なんだけど、ダコタ・ファニング、
ダコタ・ファニング、
ダコタ・ファニングと、デンゼルといえば、マイ・ボディ・ガード・デ・ガードって名作あるじゃない。だから要するに、メシコのマフィアに狙われるみたいなやつね。はい、その娘っ子がダコタ・ファニングで、みたいな話。はい、で、あれもさ、もっと CIA みたいなんだったね。
工作員かなんか、うん、まあまあ、そうですね。はい、
で、あともう一個さ、なんていけな、デンジャラスラン。っていうか、デンゼルが伝説の CIA のあれで、うん、それで、なんか、裏切り行為があって、その、逆に CIA から追われてる身なわけ。
うんうん、デンゼルが。
デンゼルが。うん、で、南アにさ、南アが舞台で、南アフリカが舞台で、はい、ライアン・レイノルズ。
ライアン・レイノルズ。はい。
ね、そうそう、もう完全にこれなんか、いいのかな。
すごい俳優出てますね。サム・シェパード。
あ、サム・シェパードとか、あとはあれですよ、グリーンゾーンの、あの、マット・デモンのグリーンゾーンってさ、イラクの大量破壊兵器があるっつって、米軍が行くんだけど、どこ行っても見つかんないっつって、その、マット・デモンが、アメリカ軍の、その、なん軍曹だか、なんかそういうのなんだけど、
はい、
一緒に内部告発するっていうさ、ポール・グリーングラスって、ジェイソン・ボーンの兄さん、ようもそうか。撮った監督の名作なんだけど、はい、それに出てる CIA の局員とかがデンジャラスランに出てるわけ、
はい、
基本的にデンゼルさ、だからイコライザーもそうだけど元 CIA じゃん、
はい、
だからもうデンゼルバースになって、もうしかもダコタ・ファニングまで入ってきちゃってるから、はい、もう話がもうややこしくなっちゃってて、はいはい、みたいな感じで、なんやねんって思ったっていう、ね、だけどもう作ってる側からするともうダコタ・ファニングキャスティングしてる時点でデンジャラス・ランとかマイ・ボディーガード好きに当ててるわけじゃない。そこで明らかなのはストーリーには別に客がついてないと、
うん、
で映画のタイトル自体も IP にうまくなってない時って結局ファンは何で見てるかっていうとデンゼルだから見てるわけ、
うん、
でそうするともうデンゼルを軸にこすり倒せばいいっていう話になってくるから、もうどの話になってももうええねんみたいなさ。
でも確かにそうかもしれないですね。
ね、でそれがジョン・ウィックでも起きてて、それドニー・エンにおいて起きてると。で目の見えないドニー・エン来たみたいなさ、ローグワンファンがさ、まあ、来たと思うのかどうかもよく分かんないけど、でもう多分もう一本ぐらいできると思うよ、目の見えないドニー・エンって絶対
他の人がキャッチングされて、
そう、
あでもそんなもんなのかな。いや僕この前、まあ、ちょっと全然いいんですけど、あのバービーでしたっけ、
バービー
のあの男役のあの彼、ゴズリング。
ライアン・ゴズリング。
あれは何のバルチバースだと思います？僕、ララランドのような気がしていて。
ああ、確かに。
ララランドのあたりから、彼がそっち系のプラスチックの髪の毛みたいな感じに。
なるほどね。
なったような気がしてて。
ああ、でもそうか。そう、だから基本的に制作者は、だからもうさ、その、ああいわゆるその俳優におけるシグニチャー、な作品っていうのがあるわけね。アイコニックな作品っていうのがあって、も確かにライアン・ゴスリングはさ、俺の中ではドライブって映画なんだけど。
ああ、よかったっすね、あの映画も。
かっこいい、ドライブ。あの、こうやって、あの、
腕時計を
こ
う、
そうそうそう、こうやって。
ドライバーでね。
で、俺もう、あれ、ほら、レーシングジャケットみたいな着てんじゃん。あれ、オフィシャルマーチで、あれ売ってたの。
マジっすか？
あ、買ったもん、俺。
マジっすか？あのちょっと襟がない、なんかライダースみたいな、なんか赤い線かなんか入っちゃってるや
つ、ね、赤い線入ってない、茶色っぽい線で、基本的に白いの。かっこいいの。したらちょっとサイズがちっちゃくて、届いたのが、ちょっとピタピタやんって感じだって、あんま着てないんだけど、で、なんか俺なんかのこうライブ見に行ったらそれ着て、したら知り合いがさ、音楽ライターの知り合いがさ、若林君めっちゃかっこいいの着てんじゃんとかっつって、背中にさ、刺繍でさ、サソリが書いてあるんだけど、
はいはいはいはい、
これエビって言われて、
はい、
サソリですよっつって、
なるほど、
めっちゃ怒ったっていうね。ちなみに ドライブのヨタ話でいくとね、あれがすごい好きで、あれサントラやってるのがクリフ・マルチネスって人で、リメイクされてソラリスとか。
おお、はいはい。
でね、クリフ・マルチネスってレッチリの初代ドラマーなの。
あ、そうなんですか、知らないです。
そうで、クリマルチネスはだからそういう意味で言うと、なんか面白いパーカッショニストで、そのソラリスのサントラとかっていうのはもう完全にあれだ、ガムランで、
はい、
ガムランなんだけどちょっとアンビエントテクノみたいな感じになってて、かっこいいサントラなの。
へえ。
それでドライブのサントラっていうのはあれだから音が実はかっこよかったわけ。めちゃくちゃ
レッチです。
レッチでしょ。
83年から86年。
そうそうそうそう。でクリマルチネスはだからサントラ界では巨匠なわけ。だから結構いい作品いっぱいやってんだけど、それこそ俺なんか坂本さんと一回話した時にさ、すげえクリフ・マルチネスのことライバル視してたもん。
あ、そうですか。
ベルギーのゲントっていう街で、はい、 ね、映画祭かなんかがあって、そこのサウンドトラック部門っていうのは割とそのサントラ界隈の人たちが気にしてて、毎年特別賞みたいなのがあって、オーケストラでその作家の曲集みたいなのをわっとやるっていうのがあるのよ。で、それはなんか2、3年前だったような気がするけど、もっと前か、コロナの前かもしれないけど、クリフ・マルチネスが撮って、坂本さんの、あいつ俺より先に撮ってさ、とかって言ってたもん。あ、クリフ・マルチネス気にしてんですねとかさ、まあなんであいついい仕事するよなとかって言ってたような気がする。
いや僕レッチリの前のドラマっていうのビビりましたね。
でしょ、かっこいいのクリフ・マルチネス。まあそれでドライブでもあの時も若干、うん、あのドライブのライアン・ゴスリングって本当にかっこよくてさ、すげえ無表情でさ、
確かおじいちゃんと二人で住んでるんでしょ。
おじいちゃん住んで
る
んだっけな、
なんかすごい困っててこの仕事をやるかやらないかで、おじいちゃんボケちゃっててみたいな。
そうだったっけ、お母さん
とかいろいろミックスされて
る。そうだからどんどんミックスされていくじゃない、
はい、
しかもこの年になってくるとさ、
はい、
そうだからそうなってくると、もうライン・ゴスリングが出てたの覚えてんだけど、もうどの映画か分かんなくなってくる。でそれが その状態をマルチバースと呼ぶと。
皆さん分かりましたでしょうか。
あれどれだっけみたいな
話になってくるんじゃん。そうそう、デンゼルはもう分からないかな、
分かんない、もう一個でいいじゃんみたいな、一人だったことにしないもんみたいな気持ちになってくるよね。そうそうそうっていうのがだからドニーエンで起きたなっていう
さ。ちょっと一個さっきのマーチの話で、まあ、さっきこれも収録始まる前に話してた、そのマーチといえば、まあ、こう大物ライブあるじゃないですか。最近結構日本にいろんな大物、ケミカルブラザーズ、
ビリー・ジョエル、
ビリー・ジョエル
だってクイーンがもうちょい、
もうちょい
クイーン来てる
かな、なんかね、結構来てますよね。
来てるよ。だから俺、だからあれだもん、テイラー行ってきたもん。
昨日。
初日だと思う、昨日が。今、今日が2月8日でしょ？東京ドームに決まってるじゃないですか。
パンパンの5万人。パンパン3万人か。そういうちょっと、その内容
を。概要から行くと、まあ、別になんかみんな投稿してるからあれなんだけど、3時間20分あった。6時スタートで。だから6時スタートだから、まあ早いなとかって思ったんだけど、まあ若い子もいっぱいいるからそうなのかなと思ったから、まあ8時ぐらいには終わって、焼肉でも食うかとかって思ってたんだけど、そうじゃない。で、俺も8時ぐらいになったら終わるもんだと思ってたから、もうそろそろだなとかっつってさ、なんか一瞬その感じも出たのね。もうそろそろ閉めるぞみたいな雰囲気、ちょっと出始めたら、それがほぼ中間だった。で、45曲やったっつうんだもん。すごくないで、それさ。だから、その、しかも超過密じゃないで、要するにグラミー出て、それから日本飛んできて、で水木金かだから3日間、
はい、
45曲ずつですよ。
す
げえ体力だなとかって思って、しかもステージ上で水飲むとかそういうのが一切ないの。いやもちろん飲んでんだよ、だから、
まあ、飲んでるけど、そういうなんかこうそういうとこは見せないんですね。
そうで、そのせいなのか客も何も飲むなみたいな感じに実はなってて、いやいや俺飲み物買いに行ったら売店全部閉まってて、でなんかその係員の人にさ、あれ飲み物売ってないですかとか、あ今日はないんですとかって言われて、え飲み物ないのとかっつったら、あのそちらにウォーターサーバーありますんでとかってすげえハキハキ言われて、な本当にこういうやつで、
こういうやつ
って音でわかると思う。
皆さんね、あの今手前にあるのが、まあ皆さんが想像する紙コップの3分の2弱ぐらい、あのサウナ終わってからこう
キュッ
て飲むやつね。ウォーターサーバーで。これしかない。
それしかない。で、なんか、俺はちゃんと見てないんだけど、なんか調べたら、なんか、ゲリラだったのか、あいつさ、売店はあったっぽい、みたいな話はあって、とか、それ、でもそれは多分なんか、テイラーの意向なんだと思うんだけど。
それってサスティナビリティ的な発想ですか？
の可能性が高いけど、とはいえ、何も飲むなって話。
でもすげえな。
しかもペットボトル持ち込み禁止だからね。
マイボトルは？
マイボトルは良かったのかな。
でも入り口をこうやる
んですよ。でそれもかなり厳しかったって。
まあそうですよ、ね、
それでさまたなんか入り口でこういうリストバンドみたいなのがあってさ、
はいはいはい、
うん、でそれがまた遠隔で勝手に動く、勝手に青になったりさ、
あ、はいはいはい、
するやつでさ、
はい、
だからちょっと若干怖くねとかって思ってまあその点はもう普通になってきてるから別にそんなのいいんだけど、なんかファシズムじゃねえこれとかっつって
で、ちなみにマーチは、
マーチはね、だから結局ね、なんつうのかな、ここにそのさ ロングスリーブでさ、なんかグレージで、要するにテイラーがこうやってちょっとこう肩越しにこっち見てるみたいな感じの写真がベチャーっとでかく載ってるやつかっこよかったんだけど、やっぱななんかその手のやつ着るのはさ、やっぱりさ、俺の倫理観からするとやっぱ本当に好きじゃないとそれ着ちゃダメだっていう、
ファンダムにの中入ってないと
ちゃんと入ってないとダメだっていう風な気分があったんで、それは俺はちょっと 今の気分だとそこまでテイラーのファンダムじゃねえなっていう感じがあったんで、まあ、やめとくかと。
ドライブのレザージャケットを買うけど、
ドライブのレザージャケットはファンダムだもん。
ファンダムだもんね。ファンダムだけどテイラーのロンティーは、ま
あ、ちょっと今俺はそれを着る資格がないかもって思ってやめといた。そうそうそう。だからマーチはちょっと買わなくて、あとはね、まあ、テラスウィフトをどう見るかっつうのは、だから基本的にでも行った人はもうみんな絶賛なので、まあ良かったんだろうとは思うしんだけど、むずいよね。まあここでちょっといろいろ言わないとく。なんか。
わかりました。まあ行かれる方もね。行かれた方もね。
そうそうそうそうそう。あれだね。ディズニーっぽいよね。やっぱり。
あ
いろんな世界観っていうかその立ち位置含めて、ね、ディズニー。だからさ、でもさ、俺やっぱりなんか、やっぱお姫様って観点なんだわ。だからそれはまあ、そりゃそうでしょっていう感じだけど、やっぱお姫様なわけ。途中で着るドレスとか、あるいはなんかそのスクリーンに映し出される森の感じとかっていうのがさ、まあ明らかにさ、なんか、
はいはい、その、まあ、そういうファンタジー系なんですね。
ファンタジー系。でもしかももうかなりディズニーなんだよなとかって思う。でちょっと難しい。なんかテイラー・スウィフトについて今何として見たらいいのかみたいなことって、ね、ちょっと俺の中で基軸がないっていう感じがして、そのことにだんだんイライラしてきちゃった見てたらでテイラー・スウィフトにイライラするというよりはこれどう考えればいいのかなみたいなことがなんか自分の中で落としどころが見つからなくて、そのことにイライラして、では私はだから結局8時過ぎに離脱、途中で帰った、
途中で離脱、うん。ちなみに他は行ってないですか？
行ってないね。なんか行った？だからな、ほら、紅白見たわけですわ。
はい。見ちゃいました。
珍しく。うん、はい、久しぶりに。やっぱジャニーズにないといいもんだね。って思わなかった？
でも僕、なんかね、最近、まあ、あの、J も、あと、僕、
あ、ジャニーズって言わないのか、今。
と、スマイルアップ。
うん、うん。
スマイルアップです。
なるほど。スマイラー。
いや、僕、ちょ、これ、多分若林さん怒られるんですけど、韓国系のアイドルも、僕、どれがどのトライブというか、の属してるのか、もう全然わかんなくて。
どういう意味？
だから、韓国系のアイドルを見ても、僕、J かと思っちゃうんですよ。あ、スマイルアップかと思っちゃう。
それはもう、ちょっと、今のセリフであれか、だね。
もう収録やめます、
一気に離脱
本当ですか、
する人続出、
ね、いや僕が
カットした方がいいんじゃないかって、うん、嘘、
はい、あれも分かんないんですよ、その AKB 系とツンクがやってたみたいなあるじゃないですか、あれのこう境も分かんない、だからどんどん分かります言ってること、おじさんになってくると
それ自体が
みんな同じ
扱いしてく
と、だから俺ね BTS よくファンダムの話するときに BTS の話されるじゃないですか、うんうん、で僕アーミーじゃないし、だから BTS の T シャツ200ドルで買われてる人たちと、もしもあれが10ドルで売ってたとしても買わないと思うんですよ、
うんうん、
だからそれってファンダムだなって僕はすごいわかるわと思って見てるんですけど、
どういう意味、
だからそれだけ価値観が違うと、
あ、ファンダムの中と外ね、
そう、ファンダム入ってないと相当解像度が低いので、だから僕 J も、まあ、スマイルアップの子たちも、
まあそれはでもそうだと思う、そうだと思う、
韓国の子たちも全然わかんなくて、すみません。
いや、でも、それはでも、まあ、ある意味さ、その、だから、やっぱりさ、その、夜遊びの紅白ってさ、やっぱりさ、ちょっと、おーってなったじゃん。なんだかった？
いや、夜遊びが紅白の前かな。18フェスっていうのあってるの知ってます？
うん。
絶対見た方がいいですよ。
あ、本当？
18フェスって歴代のすごいアーティストたちが、あの、18歳の子たちと何千人だっけな、3000人かなんかと一緒に歌ってそれで書き下ろすやつがあるんですよ。
へえ。
それで、その夜遊びすごい良かったです。
あ、そう。
それが、まあ、でもなんか夜遊びの力はわかります。
いわゆるアイドルってたですけど、人たちっていうのがさ、シーケンスごとにさ、ダンスのシーケンスがあるみたいな格好になっててさ、それこそ BE:FIRST みたいなのがいて、セブンチーンとかがいて、 ルセラフィムがいて、ニュージーンズがいて、それでミサモがいてとかって、だからミサモに至っては要するにトゥワイスの日本人だけ切り出した3人組みたいなんだからさ。それもどっちか分かんないもん、すでに。だってそれは境界線上にいるから。で、K か J かみたいな話で言ったら両方じゃんみたいな話。はい、だから今日本人だけど、K じゃんみたいな話にもうなってきてるから、はいはい、もう。
え、それってちなみに男子でも起こってるんですか？
わかんない。俺はあんま知らないけど。
しかも、韓国のアイドルの子たちって日本語すごい上手いじゃないですか。
上手い。だからそれも、だから基本的には、要するに、K は別に韓国のマーケット向けの音楽じゃないからさ。だから、基本的にターゲットにしてる。だから、ほら、中国の子らがいるグループは結構あるじゃん。ああ、結構ある。最初から、だから、その SM のエクソとかは、だってそもそも中国、舞台とそれ以外舞台みたいなのがいたもん。
え、それちなみにその事務所は韓国の？
それだって SM だもん普通に。だから俺もニュージーンズはさあんまりちょっとほらもう好きになったところでただニュージーンズおじさんだからさ、まあそのそこを入りするのはちょっと拒んでたんだけど、紅白みたいやっぱ可愛いなとかって思ったは思ったんだけど。
ちなみにちょっとそのファンダムさっきのテイラー先輩のやつと比べると、そのニュージーンズのライブは行くんですか？
いや行ってない。だから単独ってあったのかな？単独ないよね。
単独ってないんですか？
今んとこあった記憶ないけどな。
マーチは買うんですか？
あれ、だからニュージーンズはそこまでじゃない。全然。はい、ただ、うん、俺の場合はほら基本的に一応ブリンクスっていうのの端っこの方にいるっていう風な自己認識なんで、ね、はい、ブリンクスっては何かっつうと要するにブラックピンクのファンダムのこと。なので俺多分ブラックピンクのマーチは多分 T シャツ2枚ぐらい。
ライブも行ってる。
買いそびれた。ああ。買いそびれたっていうか、抽選当たんなかった。ま
あ、でも、そういう。
そうそう。でも、俺、だから、少女時代は結構真面目に追っかけてたから、ポスターから CD 全部買ってたし、T シャツとかもあったような気がするし、何から何までってほどではないけど、まあ、買ってた。まあ、でもそれも、だから、そんなんか、いやいや、まあ、そのね、まずその、もう、いわゆるファンダムも、もう、こう、中に入っていけば入っていくほどさ、大変だから、そうそう、何年、T シャツ2枚でファンダとか言ってんな、みたいな話だから、端っこも端っこですよ。でも、だから、そういうことで。
そうですね。中心にいる方は、ぜひ、コメントいただきたい。
そうそうそう、だから、中心にしたもんさ、なんて、もう、ほら、かけてるお金の額が違う。だからファンダムで言うとね、だから今度クイーンっていうのが来るでしょ、
はい、
クイーンのファンダムの名前知ってる？まあファンダムの名前っていうか、クイーンの全部のコンサートついて回ってる人たちっていうのがいるんですよ。
はい、
もうファンダムの中のファンダム。だから多分クイーンがツアーやるごとに何百万とかもう何、1000万とか使うような人たち。それはロイヤルファミリーって名前。
ロイヤルファミリーって名前ですか？すごいですね。
すごいよ。
でもそれもちゃんとコミュニティになってて、まあでも本当に
毎日空港ではみたいな人たちなのね。だから結局
すごいっすね。
多分だからその人たちはもう本当に家族みたいなもん。
まあファミリーですよね。
わかんないけど、
あ、そういえばもうちょっと今思い出したんですけど、リトルモンスターってありませんでした？あれの
ガガでしょ。
ガガ先輩。
そうそうそうそう、ガガ先輩
はまだアクティベート
なんですか？いやいやいや、ガガはちょっとどうなってるかわかんないな。あ、
そうなんですか。いや確かに今なんか聞いて、あれファンクラブ以上のあれを作ろうとしてましたよね。
だからでも今そういうファンは自分たちの要するに、
そうですよね、
通称を持ってますよ。だからビヨンセだとなんつってんだっけな、ビーハイブってのがそう、だからテイラー・スウィフトはスウィフティーズって言ってんじゃない確か。
あ、その BTS 言うとアーミーので
、アーミーって概念は BTS が最初じゃないからね、言うとけど。
あ、本当ですか、すいません。
なんだと思う？
マイケル・ジャクソン。
違う、キスなんですよ。
キスなんですか？
キスのいわゆるファンダムっていうのはアーミーって言ってた。それが多分最初だった。
そう、フェイスペイントもしちゃうような方々が。
そうそうそう。だから行く電車からメイクしてるやつらね。あれが多分キスアーミーって言ってたような気がする。
アーミーだったんですね。
それがアーミーなの。あ、そうそうそう。
いや、俺ずっとなんでアーミーっていうのかなと思ってたんですよ。だからまあボディーガードみたいなもんなのかなと思って。そう、
なんつう、歩兵。
歩兵たち。
歩兵たち。
キス言いそうですね。
そうそう。お前ら今日もラブガン持ってきたかみたいなさ。そういう。
あ、それで BTS もアーミーって言うんですね。
そうですよ。そう。 だひどいよた話だね。もうそろそろ30分だから、ちょっとあれだけど。
はい、ま
あだ
から、ここから広がってき
ます、ね、広がってくるけど、はい、でも、よた話でおっさんがもう飲み屋でする最近見た映画の話みたいに聞こえてるかもしれないけど、基本的にはマルチバース。
マルチバースの話。
マルチバースは、要するにほら、記憶力が低下してきて、いろんな情報がもうぐちゃぐちゃになった状態に似ているっていう話と。
はい、そうですね。
まあ、それに絡んで、はい、まあ、あとはその、ファンダムっていうのは結局そのマルチバース的に動いてるってことだよね。だからつまりさ、ドニーエンのファン、目の見えないドニーエンのファンがローグワンから派生し、もうそれに向けてもはやジョン・ウィックが作られてるっていうふうな。
で、岡林さんの予想だともう一作ぐらい作られるん
じゃない？いや、ないと、ちょっと目の見えないドニーエンファンダムみたいなのがちょっとちゃんと密着しないじゃん。
ああ、見かけないです。
いや、本当によた話
です。すいません。すいません。まあいいや、とりあえずちょっと、はい、第一部はここまでということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。